フリーアナウンサーの河村由美です。新聞とラジオのメディアミックス、読みラジ。読売新聞の取材を通じた最新の情報をもとにニュースの裏側に迫ります。早速今日のトークゲストをご紹介しましょう。今日も電話でお話を伺います。読売新聞文化部記者、多賀正文さんです。読みラジには初めてのご出演です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
多賀さんはこれまでどのような分野で取材を続けてこられたんでしょうか。
はい、2007年に、私は読売新聞に入社しまして、社会部などを経て2015年から文化部に在籍しています。それで、映画や、芸能の取材を経まして、現在は、歴史文化財の担当として各地の遺跡の発掘の話題ですとか、文化財の保護政策などについて取材をしています。
なるほど。そんな多賀さんに伺う今回のテーマはこちらです。無形文化財に登録制度を新設。先月、日本の伝統文化の保護に関する法律が改正されたんですよね。
そうですね、趣旨を言いますと、地域の祭りや食文化、書道など日本の伝統文化を幅広く捉え保護強化を目指す改正文化財保護法が4月16日参議院本会議で可決成立しました。これらを無形の文化財として登録する制度の新設が柱になります。これまで有形の文化財を対象にしてきた文化財登録制度をめぐる大きな改正となり、新型コロナウイルスの感染拡大や後継者不足に悩むさまざまな文化活動の後押しになると期待されています。
そもそも無形の文化財というのはどんなものを指すんでしょうか。
はい、芸能や技術をはじめ形のない文化財のうち、歴史的にも芸術的にも価値が高いもののことを指します。演劇や音楽、工芸技術などを指す無形文化財と、郷土芸能や青森のねぶた、秋田のなまはげなど有名な祭りや行事などを指す無形民俗文化財があります。
なるほど、大きく2つに分けられるということですね。
そうですね。
その無形の文化財についての今回の法改正、まずは背景を教えてください。
はい、郷土芸能などを担う団体はコロナの影響を大きく受けています。島根県西部の石見神楽という郷土芸能があるんですけれども、石見神楽は笛や太鼓に合わせて鬼の面や豪華な衣装を身につけた舞い手が華やかに舞う近世以前からの歴史を誇る非常に重要な伝統芸能なんですけれども、その活動団体の一つの、石見神楽佐野神楽社中という団体の総代表の上岡直春さんという方にお話を聞いたところ、やはり新型コロナウイルスの影響で、このままでは活動が続けられないと語っておられました。
そうですか。
はい、そうですね。今まで年40回行ってきた公演がコロナ禍で昨年は4回に減った、100万円以上かかる衣装代を賄えなかったという大変な状況についてもお話を伺いました。
これは大きな痛手ですよね。
そうですね。全日本郷土芸能協会というところが昨年7月に調査したところ、全国の69の郷土芸能団体に聞いたところ、9割以上が新型コロナの影響で公演の中止や延期、縮小を余儀なくされたといいます。公のイベントがすべてキャンセルで無収入になった、公演に必要な寄付が今後集まるか不透明、モチベーションの維持、担い手の育成に不安などの声も聞かれました。今回の法改正の背景には、国内の文化の現場が地域の高齢化や過疎化に加えて、こうしたコロナ禍の影響で深刻な影響を受けたことがあります。
なるほど。これまでにも文化財を保護するための制度はありましたよね。
はい、現在の文化財の保護制度では、国宝や重要文化財など手厚い支援が受けられる代わりに、規制が厳しい指定と規制が緩く広い範囲を対象とした登録がありました。登録制度は著名な寺社仏閣などの建造物や歴史的な名品である美術品が対象の国宝重要文化財以外にも、文化財の多様性を広げる目的で1996年に創設されました。有名な登録文化財としては、東京タワーや大阪の太陽の塔、東京大学の安田講堂などがあります。
はい、
その登録制度は今までこれらの建物ですとか工芸品など有形の文化財だけを対象にしていました。それを今回指定同様に無形の文化財にも広げることが法改正の狙いになります。
まあ、これまでは無形文化財には指定制度しかなかったということで、私たちが重要無形文化財として知っていたのはその指定のものということなんですよね。それが今回の法改正で有形文化財と同じように登録制度の対象にもなるということで、いつ頃施行されるんでしょうか。
はい、改正法は7月までには施行される見通しです。文化庁はまず今年度中に無形の文化財と民族文化財を合わせて5件程度登録する意向で、技術保存や後継者育成などに必要な経費を1件あたりおよそ150万円から200万円補助することを検討しています。
まずは5件程度ということですね。
そうですね。無形の文化財の登録制度の導入で文化庁は地域活性化や観光振興につなげることも期待しています。萩生田文部科学大臣は2月の記者会見で、他の地域や海外の関心も高まる貴重な文化財の保存活用が期待できると強調していました。
無形の文化財の登録制度、対象となる分野を教えてください。
はい、新しい制度が対象に想定するものは幅広くあります。文化庁の有識者会議が1月にまとめた報告書では、地域の祭りや郷土芸能のほか、茶道や華道、書道、食文化などの生活文化を日本文化の幅広さを示すものとして挙げています。
なるほど、本当に幅広いんですが、例えばどんなものがあるんでしょうか。
はい、分かりやすいもので言うと食文化というものが挙げられます。食の世界には優れた技術を持つ職人さんや船寿司などでもおなじみの発酵による保存技術など各地で受け継がれてきた伝統がありますが、こうした食の技術や伝統を文化財として価値づける仕組みは今までありませんでした。新たに登録制度ができ、文化財保護の裾野が広がることで食に携わる匠の技術などが登録制度の対象になることに期待がかかります。
なるほど。
もちろん食文化以外にも今までハードルが高い指定には至らなかったけれど、地域にとって大事な祭りや行事などが登録制度の創設によって新たに国の文化財になることも考えられます。こうした祭りや行事が行われている地域は過疎化や高齢化などコロナ禍以前から悩みを抱えているところも多く、担い手たちの励みになり、ひいては地域活性化につながることも期待されます。
登録制度ができるということで、いろいろな動きも出ているようですね。
はい、各業界でも新制度への関心は非常に高いものがあります。日本酒や焼酎などの杜氏や蔵元さんで作る団体は4月16日に麹菌を使った日本の酒造り技術を継承する保存会を発足しました。日本酒造組合中央会によると、コロナ禍による居酒屋の休業などの影響を受け、2020年の清酒の売り上げは前の年と比べておよそ1割減と非常に状況が厳しいものがあるそうです。国が技術を認めることが次世代の継承の励みになると、法改正を歓迎する声も聞かれました。これにより国内外での日本酒の知名度アップにつなげたいと期待されています。
なるほど。
はい、一方、茶道の歴史が専門の滋賀県の日本ミュージアム館長熊倉勲さんは、茶碗や茶室が国宝や重要文化財に選ばれているのに、その上位概念の茶の湯は国の文化財として認められてこなかったと従来の文化財保護法の課題を指摘されています。熊倉館長は法改正を機に日本文化を伝える文化財として茶道そのものを保護する機運が高まることを期待されています。
私たちの周りにある身近な日本文化が広く対象となりそうですね。読みラジ、今日のトークゲストは読売新聞文化部記者多賀正文さんです。テーマは無形文化財に登録制度を新設。引き続きお話を伺います。前半は無形の文化財を幅広く保護する登録制度が新設されて、伝統芸能や食文化も無形文化財として保護の対象になるというお話を伺いました。後半、まずはその登録制度の課題、どんなところにあるのか教えてください。
はい、課題についてですが、茶道や書道の流派、多様な食文化をめぐって課題として登録のための基準作りというものがあります。例えば茶道や書道には多くの流派や会派があります。文化庁の有識者会議では、茶の湯や書道といった分野を無形文化財として登録する場合、流儀が多岐にわたっていること等の理由により流儀間に優劣をつけることは困難であることから、保持者の認定の基準を定められないのではないかとの指摘が上がりました。
はい、
また 今回の登録制度創設を機に新たに文化財としての価値付けを高める狙いがある食文化も懸念を抱えています。一口に日本の食文化といっても、料亭などで振る舞われる高級料理から各地方にある郷土料理まで様々で、文化財としての評価の定め方が難しいのではないかと言われています。
そうですよね。海外でも人気の居酒屋ですとか日本式のラーメンなんかも日本の食文化だと言えそうですし、どこで線引きをするのか難しいところですよね。
そうですね。これに対して文化庁の幹部は、登録の際は流派を超えた団体の設置状況を考慮すると話しています。実際、書道界や日本酒業界など今回の新制度による登録を目指し、業界の複数の団体が一致団結している例がありますが、伝統文化の世界は各分野とも複雑な歴史的経緯や思想の違いを抱えていることから、実現に困難な団体があることも予想されます。
なるほど。それぞれの事情もあるでしょうしね。
そうですね。これに対して文化遺産研究が専門の松田明東京大学准教授は、今回の登録制度は半永久的に無形の文化財を守るという国の重要な意思表示でもある、単なる国登録のブランド作りにしないため、対象を選ぶには学術的な裏付けが重要だと語っています。
はい。
国の無形の文化財として登録されることで、業界にとってはアピールにもなり、それが後継者の育成や観光客の増加、販路の拡大などにつながると業界の期待が高まっています。一方で、どのような対象が国の文化財になるのにふさわしいか、その選定を含めて制度設計をうまく軌道に乗せられるかが今後の課題と言えると思います。
なるほど。こういった無形文化財を保護しようという考え方は日本だけのものですか？
はい。無形の文化財の保護は世界的な流れといえます。国際化で人々の行き来が増え、テレビやインターネットの普及で世界各地に古くからある多様な文化が失われる傾向があるためです。国連教育科学文化機関、ユネスコは2003年に各地の貴重な文化を守るため無形文化遺産保護条約を採択、無形文化遺産制度が生まれました。近年ではフィンランドのサウナ、蒸し風呂文化やインドのヨガなども各国の無形の文化を象徴するものとして登録されています。
そうなんですね。
はい。日本でもこれまで能楽、歌舞伎などの伝統芸能に加えて和食や和紙などもユネスコの無形文化遺産に登録されています。2020年には木造建築物に関する技術、伝統建築工匠の技が登録されました。これには京都の清水寺の屋根にも使われてヒノキの樹皮を用いる檜皮葺きや、岐阜県の白川郷合掌造り集落などに使われる茅葺き、日光の社寺を彩る建造物彩色や紙や絹が素材の障壁画などを維持保存する装甲修理技術などの技術が含まれています。
そうなんですね。ユネスコの無形文化遺産に登録されているもの結構あるんですね。
そうですね。日本は無形文化遺産の登録に力を入れていて、2020年12月時点で492件中22件、中国に次ぎ世界2位となっています。ユネスコ無形文化遺産に推薦するには、国内の文化財保護に関する法律で保護措置が取られていることが条件となっています。今回の登録制度の創設で、より多様な文化財に保護の網が広がることは、ユネスコ無形文化遺産の国内候補の拡充につながるという点でも意義があります。
なるほど。
こうした中、書道界では複数の業界団体が団結し、書き初めの伝統をユネスコ無形文化遺産にすることを目指した日本書道ユネスコ登録推進協議会を2015年に発足しました。書道業界の幹部は、将来的な無形文化遺産を目指す上で、今回の登録制度の創設は弾みになると期待しています。また、菅総理は今年の施政方針演説で、日本酒、焼酎などの文化資源についてユネスコ無形文化遺産への登録を目指すと明言しており、麹菌を作った日本独特の酒造りを継承する保存会を発足した日本酒業界も、文化財保護法による登録、その先のユネスコ推薦の両面を睨んだ活動を目指しています。
多賀さんは取材を通じてどんなことを感じましたか？
はい。コロナ禍で無形の文化財を支える人たちの置かれる環境は大変厳しくなっています。無形の文化財登録制度の創設を機に、日本が世界に誇る無形文化遺産が増え、 その価値が世界に広がっていく、その結果として地域に誇りが生まれて、過疎や少子高齢化などで苦しんでいる地域の活性化につながる、さらに日本全体で無形の文化財を大切にしようという機運がより高まる、こうした好循環が生まれることを期待したいと思います。
そうですね。今回の登録制度が私たちの周りにある素晴らしい日本の伝統文化に気づくきっかけにもなればいいですよね。今日のトークゲストは読売新聞文化部記者多賀正文さん。テーマは無形文化財に登録制度を新設でした。多賀さん、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
読売ラジ、ラジオワイティーン。ここからはラジオワイティーン。このコーナーは読売中高生新聞の投稿面ワイティーンと連動、10代のリアルな声をお届けします。読売中高生新聞では専用のスマホアプリワイティーンを通じて、全国の読者から中高生の生活にありがちなあるあるを大募集しています。ラジオワイティーンは中高生新聞の愛読者である通称ワイタミから寄せられた面白い意見を紹介していきます。ここで紹介した意見は中高生新聞の投稿面で開催中の投稿レース YT 杯でのポイント3個けが加算されます。ワイタミの皆さん、ぜひ頑張って投稿してください。では早速今週のテーマです。テーマはこちら、反面教師とはこのこと。反面教師とは、こうなってはならないと思わせてくれる悪いお手本となる人や物事のこと。あなたの反面教師は一体誰ですか？中高生に聞いてみました。ではティーンの投稿をチェックしていきましょう。埼玉県高校2年の女子アリスマッシュさんの反面教師とはこのこと。授業中に3回はスペルミスする英語の先生。いや、先生だってたまには間違えますよねとフォローしたいところなんですが、1回の授業に3回のスペルミス、さすがに反面教師の対象になってしまいますね。先生、よろしくお願いしますよ。では続いての投稿です。千葉県中学1年の女子ミッサーさんの反面教師とはこのこと。たくさんの人に告白してどんどん付き合っていく女の子。同級生の女の子なのかな。好きな人にどんどん告白する積極的な女子がいるんですね。ミッサーさんはコロコロ変わる部分はなりたくないが度胸は尊敬したいとも書いてくれています。ミッサーさん、同級生のこと冷静に分析していてすごいですね。では続いての投稿です。埼玉県中学3年の男子前倉さんの反面教師とはこのこと。部活の先輩、僕に走ってこい、腕立て100回などと言って自分は試合をしていました。後輩だけに辛い練習を指示していたわけですね。そんな先輩を反面教師にしたいという前倉さんなんですが、投稿には続きがあります。もう一人の先輩は一緒に走るぞ、腕立て100回やるぞなどと言って一緒に辛い練習を率先してやってくれました。本当に尊敬していますということなんですね。よかったです。素敵な先輩もいてほっとしました。では最後の投稿です。埼玉県中学1年の女子ジャスティスキノコさんの反面教師とはこのこと。休日はよくダラダラと寝ているお父さん、仕事頑張っているんだろうけど人に寝るなと言っているのはなあ。お父さんの行動そのものではなくて、言葉と行動の食い違いにもやっとしているみたいですね。子供には早起きしろとか昼間からゴロゴロするなっていうくせに、確かに不公平ですよね。ティーンは大人のいろんなところよく見てます。今回も面白い投稿ありがとうございました。ラジオワイティーン、テーマは反面教師とはこのことでした。読売中高生新聞は社会の最新トレンドを学べるニュース記事から受験に役立つ学習情報など10代の心を刺激するコンテンツ満載です。詳しくは読売中高生新聞のホームページやツイッター、インスタグラムをご覧ください。来週のテーマはいいもの見つけた100均編です。ラジオワイティーン、来週もお楽しみに。週刊ニュースラジオ読みラジ、 お別れの時間です。今日は無形文化財に登録制度が新設されるというお話でした。来週のトークゲストは読売新聞経済部デスク佐藤千尋さん。中小企業にも同一労働同一賃金というテーマでお話を伺います。どうぞお聞きください。読みラジ、また来週。